はい、皆さんこんにちは、言霊師の前田大輔です。今日はですね、私の言霊の師匠であります山下博先生をお迎えして、ちょっとね音声を取っていきたいと思うんですが、実はですね今日は素晴らしいお話が聞けそうです。タイトルを先にねお話ししますと、あなたにもできる日常でできる願望実現の方法とは、ね、あなたにも簡単にできる日常でできる願望実現の方法とはというタイトルでね、まあ、簡単かどうかはちょっと人によりますけどもね、まあ、ちょっとそのポイントを
簡単じゃない
ところにちょっとミソもあるかもしれませんけど、まあ、やろうと思ったらできるっていうね、その特別なことじゃないっていうようなところをちょっとまあ、山下先生にお話ししていただこうと思うんですけども、まあ、まず先生、その願望実現っていうね、みんなが望むところだと思うんですけれども、そのあたりのちょっとこう先生が捉えている願望実現っていう、
そうですね、だからまあ願望実現っていうのは、まあ、ある意味みんなの願いじゃないですか、
はい、
で、まあ、私もこういう、まあ、業界っていうのかな、うん、そういうところにいるので、まあ夢が叶えますとか、うん、願望は叶えますとかいう話はもう至るところで聞いてきたけど、まあ、そういう話もしてらっしゃる人もたくさんいらっしゃるし、
はい、
でも現実的にですね、データとしたらね、なかなか願望実現しない人は多いと思うんですよ。
そうですね。
で、それはね、どういう理由だったんだろうかをいつも考えてるんですよ。ね、じゃあ特別な能力があるから願望が実現するのかっていうことだったら、能力のある人はまあちょっとまず無理ですよってなっちゃうじゃないですか。でもきっと神様がいるとしたら、はい、誰でもできるものってきっとあると思うんですよね。まあそれはちょっと努力は必要だと思いますけど、はい、でそれを思った時に、では願望が実現するにはね、まあ、分かりやすければ2つのことしかないと思うんですよ、
はい、
まず、はい、やりたいことを集中してやるってことだと。
やりたいことを集中して、
あれもこれもやっちゃダメだと。
なるほど。
だから多分、ね、絞らないといけないんじゃないかと思って
絞る。なるほど。
それがあとはね、継続、この2点だけだと思うんですよ。
なるほど。継続が2つ目、ね、なるほど。絞って継続、
だから絞ってやっぱ続けていくと、まあ大半のことはできるんじゃないかと思ってるんですね、
はい。
であともう一つ思ってるのは、どんなに願っても自分に必要じゃないことは叶わないっていうのは、
なるほど、
そういう現実なんですよ。
なるほど、なるほど、ね。まあ、例えば僕がなんか総理大臣になりたいっていうこの立場で言ったとしても、
ね、
まあ、必要がなければ当然ならないわけ、どんだけ願って集中して継続したとしても。なるほど。
だから要は、まあ、その自分の身相応なものっていうのが、
はい、
やっぱし自分のな器以外のものをもらってもちょっと大変じゃないですか。
うん、そうですよね。
でも話全然変わるけど、はい、ネットを読んでたら面白い話書いてあって、ローランドって知ってます？
ローランド、
もう全然知らないけど、もうちょっと有名な人みたいだけど、
はい、
その人がね、器を大きい、その読者なのかファンなのか知らないけど、質問に対して答えてるのがあって、はい、面白いなと思ったのがね、どうしたら器が大きくなりますかって話なんですよ、
はいはい、人間としての器ですね。
人間 TK としての器を、ね、はいはい、そのローランドって人だと思うのね、はい、名前が間違えたらごめんなさいね、うん、でそれで答えてがなるほどなと思ったけどね、器をね大きくしようとか思ってる人こと自体でまだ二流だって言われて
る。それを考える時点で、
ね、だからね、もう俺ぐらいになると、うん、俺って書いてあるか僕って書いてあってね、俺ぐらいになるとね、器の形をどうしようか、
なるほど、もう器のスケール自体は俺が決めてるんだと。
そうだから、ね、大きくしようとか思ってる段階は二流で、ね、まあ確かにそうだなと思って、
ね、まあ確かにそうですね。
まあちょっと話はね出てしまいましたけど、うん、はい、だからね、私、まあ皆さんご意見いろいろたくさんあるからね、うん、まあ、正しいかどうかわかんないけど、私は必要じゃないものは実現しないと思ってるんです。そうした方が楽じゃないですか、
う
ん、
まあ、そうです
ね、なんでこれできないんだろうと思うよりも、うん、あ、これは自分に必要ない、で裏を返せば必要なものは実現する、と思えば、例えば結婚したいとか伴侶が欲しいとか、もちろん思ってるじゃないですか、うん、はい、で本当に必要だったら多分与えられると思うわけですよ、
はい、
ね、例えばいろんな仕事をしててこれでやりたいと、ね、うん、思って、まあ、できないこともあるし、うん、でも続くことってあるじゃないですか、うん、それは私はある意味必要、自分にとって必要だと多分続くんじゃないかと、まあ、思ってるわけで、だから続くためのいろんな応援がいろんな形で来るわけ、はい、まあ、お金とか人の協力とか、うん、まあ、それはいろいろ分かんないけどね、まあそんな感じで、まあだからその2点をね、だからまずはあの叶うね、実この願望と叶わない願望がある、う
ん、なるほど、
ね、だからそれは別に自分の努力を生んでるとかじゃなくて、うん、自分に必要か必要じゃないかだけなんですよ、うん、
なるほど、
ね、でそれはもう目に見えないと分かんないけどね、うんうんうん、であとはじゃあ願望を実現していく方法としたら集中してやることと継続してやることだけだと思うんですよ、
うんうんうん、
で多くの人ってなんでやらないかっていう、できないかっていう、まずね、やめちゃうんだよね、ある程度言っちゃうと、まあちょっと無理かなとか、はい、それとかね、目移りしちゃうんですよ、
うんうんうん、
あのこれやってたけどあっちの方が面白いかなとか、だから基本的にそれだけだと思うんですよ。でそうした時にですね、あの問題はもう一つあって、そういう思いってあるじゃないですか、
はい、
飽きちゃったとか、うん、長続きできないとか、うん、でそれをね、あの普通はね、自分のせいだと思う人が結構多いんですよ。
自分を責めちゃうんですね。
あ、私の性格とか私の癖とか、
なるほど、
私ってダメな人だなと思って、だいたいね、原因を自分に持ってきちゃうんだよ、飽きたらね、
はいはい、
まあそういう人って多いじゃないですか、うん、それとか何かやろうと思うんだけど反対されちゃったりとかね、
うん、
そういうのってあるじゃないですか、
ありますね、まあ 親からとかね、
あと急に病気になっちゃったとか、はい、あとは、ね、自分がなったりとか、あと周りがなって、うん、やりたくてもできなくなったとかあるじゃん、だから自分はやりたいんだけどできなくなるってあるじゃないですか、うん、じゃそうして普通はどう思うかって、運が悪いと思っちゃうんですよ、あ自分と運が悪いなってね、でも古代の人はね、もう昔の日本人はどう思ったかって、それってあの自分が、まあ、思ってるわけでしょ、それとかいろんな出来事があるわけじゃないですか、それはね全部ね間が入ったと思ったんですよ。
なるほど、間が入ったと、
要はね邪気の影響だと思
って
、邪気が自分に来て、まあ、邪気ね、それは間に変わるんだけど、うん、それは二通りあると思ってた、
はい、
内間と外、内って内外、
内ですね、はい、
内間と外間、
外間、
うん、内間って自分の中で出てくるんですよ、
はい、
だから今言ったように飽きちゃったとか、うん、自信がなくなったとか、うん、ちょっと難しいなとか、できるかなとか、うん、そういう思いはみんな内間なんだよ。
なるほど、まあ、マインドの弱さみたいな、
ね、でそれは、ね、要は外からのものが刺激で出てきているだけなんですよ、
う
ん、
なるほど、
ね、でそれでそれでもくじけない人っているわけよ、はい、そうすると今度ね外魔が来るわけ、
外魔、外から、
要はね反対されるとか、
なるほど、いわゆるドリームキラーとか言われますよね、なんか やろうっつったら、いやそんな無理だよって言って
くる、そうね、反対されるとか、はい、それも大体身近な人から反対されると、ちょっと嫌じゃないですか、
そうですよね、
ね、
身内とか家族とか親とか
あとは共有反対じゃなくて病気になるとか塾に会うとかね、まあそれは普通は運が悪いってみんな言うんだけど、うん、実は古代の人は邪気が邪魔した、
なるほど、邪気と、まあ、ね、全部そのこう自分を妨げる壁のことを、まあ、邪気というふうにして、ね、
だから何らかのそういう見えないエネルギーがあって、まあ、ネガティブなエネルギーがあって、はい、それを引き込んでしまうっていうのを思っていたんですよ。
なるほど、
だから要は集中して継続すればいいわけだから、うん、集中して継続するためそういう間が入っちゃうわけですよ、
はい、
だから間が入らないように、邪魔が入らないようにするために考えてきたことがあるんですよ、うん、なるほど、
そこが一番ポイントですね、
うん、ね、それは一体何かというとね、願掛けなんですよ。
願掛け、
おもうこれいろんな人が願掛けって知ってますよね。
願掛け、はい、
今何日間とかやる、例えば100、うん、なんかお百度参りとか、
はいはい、
あれ全部願掛けなんですよ。
なるほど、
要はね2つ やり方、願掛けは2つあって、その通り願掛け行っていうのが行、
うんうん、行、
なんとか 行、あの水をかぶる
行
とか、
はいはい、
ね、それ行とね、あと立ちっていうのがあるわけ、
立ち、まあ立つってことね、
立つ、要は酒立ちとか、
はい、
お酒立ちとか、
うん、お茶をやめてみる、
ね、これで集中させたんだよ。
うーん、なるほど。
で大体行っていうのは期間が大体決まってるじゃないですか、はい、何日間とか、何日間、 うんうん、ね、まあ、よく21時間とか40時間とかなんかいろいろとありますけど、うんうんうん、ね、でも私はいろいろと調べてみたらね、どうポイントは、ね、100日みたいなんですよ。
100日、
100、
100、
ね、100っていうのは実はあの大和言葉ではもっていうんですよね、うんうん、1つ2つ3つ等があってね、次あのもも100って書いてももっていうじゃない
ですか。そうですね、100もも、
で線は地っていうじゃないです
か、はい、
だから100ってもものことなんですよね。
なるほど。
じゃあ桃っていうと、まあ、一番有名な何かっていうと要は桃太郎とかね、うん、あとはあの桃の節句ですよ。
はい、桃の節句、3月3日、
ね、うん、で桃の節句って大体女の子の節句って言われてるじゃないですか。
そうですね、
じゃあなんで桃なんだろうかと思ったんですよ、うん、で桃っていうのは、まあ、基本的に女性を表してるって言うんだけどね、うんうん、まあ、中国では、まあ、不老不死っていうのは若返るっていう、
うん、
まあ、そういう意味合いもあって、はい、で神話の世界ではね、あのイザナギが黄泉の国 で、うん、でね、あの魔を払う時に桃を投げたっていうのがあって、はい、だからどうもね、あの桃っていうのは茶器払いの力、
茶器払いのパワーが桃に、うん、
だすごい自分の中にある周りにある茶器からいかに払っていくか、うん、それ影響を受けないようにすればいいわけよ、はい、でそれが実はね、もうだから山口桃井って言ったじゃないですか、はい、あれ百恵って書きますよね。
書きますね。
で百恵って書いて桃って読みますよ
ね。読みますね。はい、
ね、そうするとどうも百なんですよ。
百にその邪気払いのエネルギーが。
っていうことはどうも、ね、百日がポイントじゃないかと思うんですよ。
そうです、
ね。だからよくあるのがお百度前じゃないかと、はい、お百度前、お百度踏むとか。うん、だこの100という数字をやっぱ集中してやると邪気払いできる自分になるんじゃないかと、まあ、そういう仮説を立てているので、はい、
なるほど、
まあ、一般的には水をかぶるとか、ね、はいろいろあるんで、いや100っていうのは、
ね、
100日あの神社にお参りするとか、まあ、何でもいいと思いますけど、はい、ね、私は100だったら、まあ、原則何でもいいんじゃないかということで、で私が今やってるのはブログを100日連続で書くとか、
100日ブログ、
あと100日ハガキってもやってます。
100日ハガキ、ハガキを書くんですね。
う
ん、
そうそう、ハガキ。いや、大輔さんに送った
り。はい、いただきました。ありがとうございます。
何かと思ってて、何
度も。なるほど、そうですね。初中お見舞いかな。
いや、あれね、うん、はい、あの、100人ぐらい出して、はい、あの返事が来たの2人だけ。
100分の2ですか。
いや、別でいいね。
まあ、返事もらうために
やって出しているわけじゃないけど、まあ、その人のね、まあ、あれが分かって結構面白いけど、うん、まあ、それはいいとしまして、うん、まあ、それは私のためにやってるんだからね。うん、だから、基本何でもいいと思うんで、100日なんとかって。でも、やはり、なんか、どちらかというと人様のための方がいいじゃないですか。
そうですね。はい、
100日水をかぶるっていうのもいいけど、うん、別に誰にも恩恵はないからね。あ、ブログとかで読んでくる人がいるし、あとはがきだったら、まあ、なんかね、よくわかんないけど、なんか来たとか言ってね、うんうんうんうん、まあ、だからそれは何でもいいですよ、100日やるんだったら、それはあの皆さんがお任せだけど、うんうん、でもこれをどうもやっていると、集中しやすくなるんですよ。
なるほど。まあ、確かにね、それ何今日何今日で何日目とか、これ何人目とかって、必ず数の意識がいきますから、そこにまあ集中して、まあ、それをやるためには他のことはちょっと多少やめていかないと、そこにね、集中できませんので
。そうすると、だから基本的に習慣じゃないですか、
はい、習慣です。
だからやっぱり7つの習慣って有名なあれがあるじゃないですか、はい、やっぱあれは成功するためはな、まあ、習慣っていうね、はい、だからそれは日本では行という感じでやってきたんじゃないかと思ってるんですよ、ね、だからそれはやろうと思ったら誰でもできるけど、うん、まあ、基本的に続くかどうかは別問題って話なんですよ。
なるほどですね。
背景は。だからこのね、だから今100日ブログとかやる人もいますよね、
はい、
100日、
うん、ありますね今
なんか、はい、だからそれはまあどういう意図でやってるかは私は全然分かりませんけど、うん、多分同じねソースが一緒じゃないかと思ってる。それが違うルートで多分考えてる、まあ、なんか、はい、あの思惑でやってると思うけど、うんうん、多分ルーソー、ソースは一緒でいる気がします。
なるほど。大元は一緒だと。
大元はで、それは違ういろんな形でただ出てるだけであって、だからやはり あの21日とか40日とか言いますけど、うん、やはり100だと思うんですよ。あの21とか49日とか言いますから、はい、今日で仏教的な数字のあれですからね、
はい、
だから別に間違いではないと思うけど、だから100日あげれるものをで、あの本当はあともね、あの100日自分でやってもいいんだけど、はい、失敗した時にどうするかがないんだよ。ね、100日やりました、
それが途絶え、
やば50日で終わっています
か、終わっていますか、
はい、ね、じゃあそれをどうするのかがないんだよ。
うん、
はい、だから最初のうちはそういう、あの報告する人がいるという。
あ、なるほど。
100日
やります。まあ、何、今何、まあ、とりあえずまず宣言として100日やります。
でも100日できれば何のも言わなくてもいいけど、はい、もし失敗した時に言える人を持っておくといいんですよ。
なるほど。
これがポイントだと思います。
報告言える人がいるとどうなるんですか。
でそれで一旦ね、はい、あのまあ、リセットはするけど、うん、まあ、継続してやりましょうっていう感じになったら、
う
ん、それはそれで OK だと思うんですよ。
そうですね。
ね、だから、あの、まあ、失敗ね、まあ、本当に千日開放業なんか失敗したら死んじゃないといけないからね、もう基本で大変なんですけど、
命懸けです
もんね。でもね、100日を実はね積み重ねて千日にするとどうもまた違う力がね、
うん、
出てくるんじゃない
かな、ね、なるほど、
ちょっと思ってるんですよ。
なるほど。
これ千日開放業の話だったん
ですね。だからそこまでやっぱり行くにはかなりの、まあ、達人というか、ね、命がけでっていうところですけど、まあ、我々
は、まあ、凡人だからね、
まあ、ね、一般人は、まあ、まずはその100日っていうのをこう一つの目安にして、まあ、大体日数でいくと、まあ、3ヶ月ちょっとですか、ちょうど、まあ、やはり、ね、続けるっていう意味では簡単にはできませんけど、まあ、できなくはないかなというところの日数ですもんね。
やっぱしね、今インスタントがすごく流行ってるじゃないですか、まあ、すぐに1週間でなんとか、はい、効果でできると、まあ、それはそれであると思うんだけど、私はそれ前提がちょっと抜けてると思うんですよ。
うん、
要はね、100日やった人はすぐできるとか、多分そういうことじゃないかと思ってるんですよ。
そう、前段があるわけです。
前段をやらなくてすぐできるとか言ったら現実まず無理ですよ。それは当たり前だけど、いろんなこう、あの蓄積してる人だったらすぐできるじゃないですか。でも蓄積がなければやろうと思ってもできない。だからそれが抜けてるような気がします。あのすぐできるって、だから実際できると思うんですよ。でもそれは前段階がちゃんとやってきたものがあるんじゃないかって思ってるんですね。
なるほど。
だからその100日で何をやるのかは皆さん決められて、私はまあブログと今ハガキっていうのをね、やっております。で、あのブログはもうすぐ300日になります。
3倍に。ね、でも一つやっぱりこう続けてきたらやっぱさらに伸ばしたくなりますよね。そこで終わらせたくないというか、ね、100やってあ終わった万歳ではなくて、さらにもうちょっと続けてみようか
な。習慣になると、習慣になると強いじゃないですか。うん、別に意識しなくてもできるとか、ね、だから習慣にするまでは時間は多分かかると思う。
意識してやるのは100日で、100日以降はもう無意識にもうやるのが当たり前になっているっていう、ね、それでまあ力がついているとか、その自信がついているとか、まあ、そういうこう、まあ、気づいたら、まあ、そういう、もうね、土台ができていたと、まあ、一つの目安が100日続けてみると。
だからまあそれが実際、まあ、仮説なのでね、はい、まあ、実際どうかは分かりません。うん、まあ、今自分やってて、うんうん、まあ、まあ、ある程度いいんじゃないかなっていうのは思ってますので、だから、まあ、なんか闇雲にね、
そうですね、
願望実現とか言っても、
確かに、どこからちょっとこう、とかかりが必要ですからね。
もうちょっとできることをね、うん、皆さんやって、はい、で千日だって基本的に3年なんですよ。
まあそうですよね。
うん、で千日開放業のこと調べましたけど、あれ年間120日しかやらない、100日ちょっとしかやらないんですよ。
うんうん、ずーっと続けてる
わけじゃないね。いや冬場や
らない。積算です
ね。だから要は9年ぐらいでやるっていう、うんうん、あ、そうなんですよ。だからもうよくできてます
よ、ね。よくできてますね。
だからやっぱ先人の知恵をやっぱし今風に生かしていったら、ね、だから戦時解放はできないけれども、うん、ね、自分のまあ身の丈における線は多分できるんじゃないか。でやっぱ戦時解放した人ってそういう力があるわけでしょ。いろんな、
ね、う
ん、
そうですね、
能力が出てくるって言われて、まあ、ある意味生き神様って言われてるわけだから、うん、まあ、それは確かに分かりますよ。そういうなっていくね。
うんうんうん、
じゃあそれは普通私たちは千日開放はできないけど、千日の何かやることは多分できるんじゃないか。
なるほど、わかりました
ということです。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとまとめますとね、まあ、今日のタイトルは日常でできる願望実現の方法とはということでね、山下先生にお話、まあ、言霊の目線から紐解いていただきました。まあ、その一つのポイントが、まあ、間が入る、ね、集中と継続を妨げるこう間が入る、まあ、いわゆる邪気ですね。それをいかに自分自身でこう払っていく習慣を、ね、持つかということですけども、まあ、その一つの、やり方が、まあ、集中と継続ということを、まあ、自分に課していくと。でそれの一つの目安として、まあ、何か自分がやろうと思ったことを100日間継続してみるということですね。で途中でまあちょっとこうできなかったり途絶えたとしても、まあ、その報告する人を事前に決めておけば、じゃあ、 まあ引き続きまたやっていきましょうとか、まあね、自分をあまり責めずに、いやいや、まあ、それでもまたこれ続けていこうよっていうね、まあ、そういうまあ前向きに動かしていただける、まあ、人をそばにちゃんとつけるというところをまあしていくと、まあ、100日経った頃にはそれがもう日常の習慣になって、もうやることが苦に苦じゃなく、まあ、ある程度もう習慣になってやらないと気持ち悪いぐらいの、まあ、身についているっていうね、まあ、その状態であれば自信もついていきますし、また次それをまま引き続き継続したり、あるいはまた新たなことに挑戦したりという形で、一応こう100というのを自分に、まあ、まず決めるっていうね、はい、それを目安にするっていうことが一つの願望実現への方法だということで、はい、今日はね、先生お話しいただきました。ぜひ皆さんも何か、そんな難しいことなくてもね、何か一つ決めて100日やってみるということをね、でまたそれを報告する人ぜひ決めてですねやってみたいと思います。
はい、
はい、ということで先生どうもありがとうございました。皆さん最後までお聞きいただきましてありがとうございます、はい、
失礼いたします。